はい、今日はサムエル記の第一の23章ですね。サムエル記の第一の23章です。23章と24章を、見ていきたいと思いますけれども、まあ、前回、私たちは、ダビデがサウルの手から逃げているその逃亡生活が始まったところを見て、見始めました。そして、前回ですね、このアヒメレクという祭司がダビデをかくまったというですね、この権威をこのサウルがかけてですね、それによってこの祭司の家がこのほとんど全員が虐殺されたというところを読みました。これ22章の最後のところにありますが、けれども神様が一人の人を残しておられましたですね。エブヤタルというアヒメレクの息子がダビデのところに逃げてきたわけなんですね。でそれで、ここで、これからですね、ダビデと共にその逃亡生活を、まあ、送っていくようになっていくわけなんですが、この一節をご覧ください。23章の一節でその後ダビデに次のような知らせがあった。今ペリシテ人がケイラを攻めて内場を略奪しています。まあ、そこでダビデは主に伺っていった。私が行ってこのペリシテ人を撃つべきでしょうか。主はダビデに仰せられた。行けペリシテ人を撃ちケイラを救え。しかしダビデの部下は彼に言った。ご覧の通り私たちはここユダにいてさえ恐れているのに、ケイラのペリシテ人の陣地に向かって行けるでしょうか。ダビデはもう一度主に伺った。すると主は答えて言われた。さあケイラに下って行け。私がペリシテ人をあなたの手に渡すから。ダビデとその部下はケイラに行き、ペリシテ人と戦い、彼らの家畜を連れ去り、ペリシテ人を撃って大損害を与えた。こうしてダビデはケイラの住民を救ったと。ダビデは、まあ、逃げてるわけですよね。それで、まあ、一時期ですね、彼はこのモアブの方にまで逃げて行きました。でそこでこの両親をこのモアブの王に託したところをですね、私たちは前回読んだんですね。覚えてますか。22章のこの4節のところに書いてありますけれども、そしてダビデにですね預言者がやってきました。5節を見ると、この要害にとどまっていないで、さあユダの地に帰りなさいと。でなんでダビデが要害にとどまっていたかというと、もちろんユダの地に戻ると危険なわけなんですよね。ユダの地から出ている方が当然ながらサウルの手から逃れることはでき、こう安全なわけなんですね。けれども預言者は、つまり神様はユダの中にいることを願っておられたわけなんですね。これが前回の学びでお話ししましたが、ダビデはイスラエルの王となるという使命を持っているわけなんですよね。でそれで、ダビデがそこから逃げてしまったら安全ではある、物理的には安全ではあるけれども、その使命を果たしていないわけなんですね。でクリスチャン生活も同じで、いろいろな危険、摩擦、不都合なこと、試練というものが、まあ、つきまとうわけなんですけれども、だったらそういうことを逃れるために、まあ、ここ安全圏なところにいればいいやということにはならないよと。使命を果たすためにはその危険というのも、まあ、あるわけなんですが、でそれでこのペリシテ人がケイラを攻めて内場を略奪しているというですね、さらに、この奥に入ってってユダの地からですね、この出てってですね、ユダのこの荒野ですね、ユダヤの荒野から、今度はさらにこの、 元いたアドラムというところの近くにケイラっていうのがあるわけですけれども、そこのユダの町にですね、ペリシテ人が襲ってきたと、という知らせが入ったわけなんですよ。で、この部下たちの言ってることはその通りなんですね。このユダの地に来ることさえが危険であるにもかかわらず、今ペリシテ人のところで戦っていることができるでしょうかと、もっと危険じゃないですかということをですね、彼らは言ったのはその通りなわけですけれども、もう一度同じようにですね、このダビデはこの神様の言われることを行いたかったわけなんです。でそれは何かといったら、ペリシ人の手からユダヤの人たちを助ける、救うということであって、それを、このダビデはここで全うしたわけなんですよね。で、二度も彼は主に伺っています。この二節でダビデは主に伺っていったとありますよね。そして伺った後で、このペリシテ人を撃ちなさいというふうに神様から言われてもですね、この部下たちがですね、このいやそれはできないでしょうと言った後で、もう一度主に伺っているわけなんですね。で具体的にはですね、ここでエブヤタルがやってきたというところがとても大事になってくるんですね。祭司がやってきたわけなんですよ。で、祭司の装束の中にこの胸当てというのがありまして、そこにウリムとトンミムというものがあります。これ石ではないかとも言われてますけれども、このウリムとトンミムを使って、でそれで神様の御心をこの知っていく、伺いを立てていくということが行われていたのではないかと言われているわけなんですね。でここで大事なのは、ダビデが伺いを立てているということですね。今祭司がやってきて、そして主の御心を知ることができるそのしもべが、ここにいるということで、ダビデはかなり力づけられたと思いますが、その、ダビデが、この戦いにおいてですね、この神様がどのように支持しておられるのか、その御心をどうされているのかを、この伺いを、立てているわけなんですね。で部下から反対意見が出て、それでもやはり伺いを立てたわけなんです。ですからこのダビデから見ることができるのは、ダビデはいつも神様に開かれていた心を持っている。神様の言われていることは一体何なんだろうと、いつも神様に向かっていた。自分でこうだこうだと判断するのではなく、まず神様はあなたはどう考えておられますかという祈りの姿勢をいつも持っていたということがここからわかるわけですね。でこのようにして、この状況は、逆境なわけなんですけれども、しっかりと神様から与えられた使命を果たしていた、ということがですね、とっても大事になります。で私たちが、この何か妨げられるような状況があり、でそれを理由にしてですね、その神様から言われていることを行っていかないという、誘惑というか惑わしがあるわけなんですよね。ハガイ書の中にですね、この神殿を建てるのをやめてしまった人の話がありますけれども、それは主の時がまだ来ていないというふうに言ったんですね。でもそれは確かに阻止運動があってですね、彼らはやめざるを得なかったけれども、かなりの時が経ていた後でも彼らはそれを建てることをせず、自分の家を建てていたという状況が起こっていたんですね。主の家を建てなさいと神様は言われたんです。このようにですね、神様が言われることをたとえ反対する要素があったとしても、求めながら、神様にこの伺いを立てながら行っていくという必要があります。では次に6節をご覧ください。アヒメレクの子エブヤタルがケイラのダビデのもとに逃げてきたとき、彼はエポデを携えていた。エポデというのはちょうどですね、この前掛けだけなくて後ろ掛けも一緒にあるような形の、この祭司がこの身につけているものですね、装束の一つですね。でそこに胸当てがあって、そしてその中にウリムとトンミムがあるんですが、一方ダビデがケイラに行ったことがサウルに知らされると、サウルは 神は彼を私の手に渡された。ダビデは扉と閂のある町に行って入って自分自身を閉じ込めてしまったからだと言った。そこでサウルは民を皆呼び集め、ケイラへ下って行き、ダビデとその部下を攻めて封じ込めようとした。ダビデに、サウルにダビデのいる場所が伝わり、そしてですね、虚しくもサウルは、神は彼を私の手に、渡されたと、このように、言って、いるわけなんですね。神がという言葉を、今ここで、彼は、使って、いるわけなんですよね。まあ、サウルの言葉からこの神主という言葉、今ですね、第一サムエルの23章の7節8節ですね、です。で、この神という名前、そして主という名前をですね、彼は頻繁に使っているわけなんですが、わかりますよね。神という名前を使っているからといって、その人が霊的であるとか、その人が神の御心を行っているとか、ということでは必ずしも限らないということ。モーセを通して神様が主の神の名をみだりに唱えてはならないという言葉があるように、いくらでもみだりに唱えることができるわけなんですよね。で、この私たちがクリスチャンがですね、このよく困るのは、悩む、あの人もこうやって神の名を言って、あの人も神の名を言って、全く逆のことを言ってるけれども。で、それで結構悩むんですけれども、名前を言ってるからといって、本当にその人が神の御心を行っているわけではないんだということがとても大事になりますね。例えば、主よ主よというものが全てが、この天の御国に入るんではないとイエス様は言われました。ですね。で、そのようにして、今ここに、サウルが、このダビデを追ってる姿があってですね。そして次に、ダビデはサウルが自分に害を加えようとしているのを知り、祭司エブヤタルに言った。エポデを持ってきなさい。そしてダビデは言った。イスラエルの神主よ、あなたのしもべは、サウルがケイラに来て、私のことでこの町を破壊しようとしていることを確かに聞きました。ケイラの者たちは私を彼の手に引き渡すでしょうか。サウルはあなたのしもべが聞いた通り、下ってくるでしょうか。イスラエルの神、主よ、どうかあなたのしもべにお告げください。主は仰せられた。彼は下ってくる。ダビデは言った。ケイラの者たちは私と私の部下をサウルの手に引き渡すでしょうか。主は仰せられた。彼らは引き渡す。そこでダビデとその部下およそ600人はすぐにケイラから出て行き、そこここと彷徨った。ダビデがケイラから逃れたことがサウルに告げられると、サウルは討伐をやめたと。いかがでしょうか。ケイラをの人たちをダビデは救ったんですよね。ですからダビデをサウルの手に引き渡すなんていうことはやらないだろうと、まあ普通だったら考えるわけですよね。けれどもダビデは知っていました。人は弱いです。で、今祭司85人を殺した、平気で殺したサウルであれば、ケイラの人たちを虐殺することも十分あり得るわけですよね。自分たちが死ぬことを恐れるのであれば、ダビデを裏切ってサウルの手に引き渡すことも十分に考えられるわけなんですよね。だから私たちがこのすぐにですね、なんかこれは大丈夫だろうと言って行動に移してはいけないということがまたここにも現れているわけです。主に伺いを立てていかなければならないわけですよね。そして、この14節を読むとですね、ダビデは荒野や要害に宿ったり、ジフの荒野の産地に宿ったりした。サウルはいつもダビデを追ったが、神はダビデをサウルの手に渡さなかった、ね、あれはあれだですね。ここで大事な言葉が出てきました。ダビデは逃げています。 自分のやれることを全て行ってます。荒野に行く、妖怪、妖怪自然のこの守りのものですよね。妖怪でいる、そして軸の荒野の産地とありますけれども、産地にいる、起伏があるところにいて隠れることができるところを行くと、いうことを彼は行っていて必死に逃げているんですけれども、神がダビデをサウルの手に渡さなかった。ここがとても大事ですね。神、ダビデは必死になって動いていて、その必死になって動いているときに神様がそのおられるかおられないかというような状況も、常に感じるような状況もあったかもしれませんけれども、でも神様はダビデを決してサウルの手に渡せなかったと、まあ、いうことをここで、まあ、見ていくことが、まあ、できるわけなんですよね。で、いろんな形で神が守ってくださいますですか。今見たところでもそうだったんですけれども、今度ですね、いろんな形ということで、この続けて見ていきたいと思いますが、15節、ダビデはサウロが自分の命を狙って出てきたので恐れていた。その時ダビデはジフの荒野のホレシュにいた。サウルの子ヨナタンはホレシュのダビデのところに来て、神の御名によってダビデを力づけた。彼はダビデに言った。恐れることはありません。私の父サウルの手があなたの身に及ぶことはないからです。あなたこそイスラエルの王となり、私はあなたの次に立つものとなるでしょう。私の父サウルもまたそうなることを確かに知っているのです。こうして二人は主の前で契約を結んだ。ダビデはホレシュにとどまり、ユナタンは自分の家へ帰った。わかりますか。ダビデがですね、恐れていました。で、このダビデの逃亡生活を見ているとですね、私たちはある意味でホッとするんですよね。なぜかって言ったら、ダビデは人間、生身のある人間なわけですよ。ストレスがあるわけですよね。本当に緊張状態の中にあるわけですよね。そして当然ながら不安だったり恐れたりもするわけなんですよね。で、その中で神様がヨナタンを送ってくださったわけですよ。ジフの荒野のホレシュにいたときに、あのヨナタンがですね、来てくれました。で、神の名によってダビデを力づけたとありますね。まあ、聖書の、新約聖書の中に励ますという言葉がありますけれども、神の約束のところに、まあ、連れていくというような意味合いがあります。神様の約束のところに連れていくですね。で、ここでヨナタンが行ったのが、神の約束はイスラエルの王、まずもって、あなたこそイスラエルの王となり、私はあなたの次に立つものとなる。あなたがイスラエルの王となるよと。そしてもう一つの約束がそれに付随して、私の父サウルの手があなたの身に及ぶことはないよとですね。この約束をもってダビデを励ましたわけなんですよね。この、イスラエルの王となるという言葉、これはかつて神がサムエルによってサウルに語った言葉です。あなたは退かれて、そしてあなたの後に出てくるものが、あなたの後というか、自分の子供というよりも他のものがですね、このイスラエルの王となるということを言っていて、それでこれはダビデであることは分かってきた。そしてサウルもまたそうなることを確かに知っている。だからサウルにさえもが、このことが、この次に来る男というのはダビデなんだということが分かって、もう薄々分かってきたというところまでやってきたんだよと、こうやって励ましてるわけですよですね。で、私たちが恐れているときに、不安になっているときに、神が私たちを救って守ってくださいますが、その一つが主にある兄弟の励ましですよね。で、次に19節ですが、さて、ジフ人たちがギブアのサウルのところに登ってきていった。ダビデは私たちのところに隠れているではありませんか。エシモンの南
ハキラの丘のホレシュにある要害に、王様、今あなたが下っていこうとお思いでしたら下ってきてください。私たちは王を彼を王の手に渡します。サウルは言った。主の約束、祝福があなた方にあるように、あなた方が私のことを思ってくれたからだ。さあ行ってもっと確かめてくれ。彼がよく足を運ぶところと誰がそこで彼を見たかをよく調べてくれ。彼は非常に悪賢いとの評判だから、彼が潜んでいる隠れ場所を皆よく調べて確かな知らせを持ってここに戻ってきてくれ。その時私はあなた方と一緒に行こう。彼がこの地方にいるならユダのすべての分断のうちから彼を探し出そうというふうに、まあ、このジフの荒野にいるジフ人たちですね、まあ、ジフ人って言ってますけども、もちろんこれユダヤの人たちですけれども、彼らが裏切ってるっていうか、もうこういうなんか、サウル王に対して、こう媚びへつらっているわけなんですが、サウルが再びですね、主の皆を乱れに唱えてますね。主の祝福があなた方にあるように。気をつけなければいけませんね、私たちも。これですね、見分ける方法簡単です。あなた方が私のことを思ってくれたからだ。もう彼はですね、自己憐憫というか、もう自分中心ですね。この非常に心理的に弱い人です。心が弱い人ですね。あの聖書の言葉にですね、男らしくなりなさい、強くなりなさいという言葉がありますね。私たちは、基本的に本質的に主の前で強くなっていかなければいけませんね。けれどもいつもいつもですね、それをですね、状況のせいにしたり、この他の周りのものにより頼んでいきですね、そして、何か他の人から他のものからいつも必要を求めようとしている姿、臆病なものっていう言葉も聖書に出てきますが、そうあってはいけないわけですね。これがサウルだったんですが、そして今度サウルはダビデのことを非常に悪賢いというふうに言ってますね。まあ、彼自身の妄想でもあるし、または他の人がそのように言い含めているというところもあるでしょう。で、この時のダビデの状況が詩編の54編に書いてありますが、まあ、開かなくても結構ですね。ダビデが祈りながらですね、主によって救われるこのことが書いてありますね。そして次に、こうして彼らはサウルに先立ってジフに行った。ダビデとその部下はエシモンの南のアラバにあるマオンの荒野にいた。サウルとその部下がダビデを探しに出てきたとき、このことがダビデに知らされたので、彼はマオンの荒野の中で岩のところに下り、そこに留まった。サウルはこれを聞き、ダビデを追ってマオンの荒野に来た。サウルは山の一方の側を進み、ダビデとその部下は山の他の側を進んだ。ダビデは急いでサウルから逃げようとしていた。サウルとその部下がダビデとその部下を捕らえようと迫ってきていたからである。その時一人の使者がサウルのもとに来て告げた。急いで来てください、ペリシテ人がこの国に突入してきました。それでサウルはダビデを追うのをやめて帰り、ペリシテ人を迎え撃つために出て行った。こういうわけでこの場所は仕切りの岩と呼ばれた。ダビデはそこから登って行って縁切りの要害に進んだと。はい、どうでしょうか。ここでも神は彼を守ってくださいました。その守り方というのは何かというと、もう、サウルの手に落ちるのは確実になっていた時に、ペリシテ人がイスラエルに突入してきたという知らせを与えた、神様が与えてくださったわけですね。でそれで彼は間一髪で逃げることができたわけなんですよ。ですね、いろんな方法で神様は助けを与えておられますよね。有名な話がありますが、これは例え話でしょう。
本当の話じゃないと思いますけれども、洪水があって、それで、このどこかにですね、しがみついてですね、ようやく、浮かんでいたというような状況の時にですね、この神様に祈って助けてくださいと。そしたらですね、ボートがやってきた。いや、私は人によって助けられませんと。神様が助けてくださるんですと。で、今度はですね、またボートがやってきて、それも違いますよと。そして今度はですね、ちゃんとヘリコプターがやってきてですね、ロープまで来た。神様が助けてくださるんです。人ではありません。死んじゃったんですね。天国に行って文句言ったんですよ。なんで私を助けてくださらなかったんですか。そしたら神様が 3回助けたんですけどな、助けたんだけどなこう言われたわけですね。で、私たちが私たちの頭の中でこれが助けだと、まあ、これが方法であると、救いの方法であるというふうに決めつけちゃいけないっていうことがここでよくわかりますよね。ここではペリシテ人が襲ってきたということを神様が用いられたわけです。そして24章で非常に興味深いというか、このダビデの生涯のなんて言ったらいいですか、特徴と言ったらいいでしょうか、ダビデのこの人の在り方の特徴と言ったらいいでしょうか、とても大事な出来事が起こります。サウルがペリシテ人討伐から帰ってきたとき、ダビデが今エンゲディの荒野にいるということが知らされたですね。エンゲディというのは視界の、この西側にあるほとりですね。これオアシスになっています。ここはもう本当荒野ですから、木が何一つないはずなんですけれども、この山地からですね、この来る水ですね、水といってもですね、この雨季にですね流れてくる水があります。イスラエルというのは乾季と雨季がありまして、この雨季にはこの砂漠においてもですね、数回だけ突発的にこの水、この鉄砲水のようにですね、水が流れるんですよね。で、その水がまあこのどんどんどんどん来てですね、それで川を形成して、このまあオアシスみたいなところでは比較的たくさんこの水は流れてるんですけれども、そこにこの隠れました。そこには要害、ホラー穴です。具体的にはホラー穴が数多くあります。で、そこにダビデが隠れていたんですね。で、ここが有名な詩編における、42編でしたっけかね、42編にある、言葉を思い出すわけですけども、これがエンゲディのことをエンゲディで歌われたのかどうかわからないんですが、でも、このエンゲディにおいてはですね、鹿の、一種がですね、たくさんいるんですよ。エンゲディに行ったらですね、もう必ず見ることができますね。ちょっと42編開いてみて、ですね、ちょっとお読みしますね。彼がどういう状態だったのかを見てみたいと思いますが、鹿が谷川の流れを慕いあえぐように、神よ、私の魂はあなたを慕いあえぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。いつ私は行って神の御前に出ましょうか。私の涙は昼も夜も私の食べ物でした。人が一日中、お前の神はどこにいるのかと私に言う間、私はあのことなどを思い起こし、見舞いに私の心を注ぎ出しています。私があの群れと一緒に行き巡り、喜びと感謝の声を上げて、祭りを祝う群衆とともに神の家へとゆっくり歩いて行ったことなど、分かりますか。鹿がですね、なんでエンゲディに来るかというと、この水を主体求めてあえいでいるんですね。で、私たち日本にいるとなかなかこれが分かりません。なぜかといったらですね、湿気が多いからですね、あそこに行ったらですね、本当にこのスルメになってしまうんじゃないかという、 ほどですね、この汗かかないんだけれどもどんどんどんどん脱水症状を起こしてるんですよ。そのような状況で水っていうのは非常に貴重なわけなんです。で、私は生ける神を求めているという魂も同じように今なってますと。で、彼はずっと礼拝生活が持てなかったんです。そのみんなで祭りを持ってですね、この神様の家のところに歩いていくということ、神の民と共に一緒に集っていくということができずにいたという、その辛さがあったわけなんです。それで五節に、我が魂よ、なぜお前は絶望しているのか、見前で思い乱れているのか、神を待ち望め、私はなおも神を褒めたたえる、御顔の救いをと言って、絶望しかけている彼が自分自らを励ましているわけなんですね。神を待ち望め、まあ、こういう状態でした。で、戻りますけれども、2節です。24章の2節です。そこでサウルはイスラエル全体から3000人の精鋭を得り抜いて、エーリムの岩の東にダビデとその部下を探しに出かけたと。ダビデの方が600人ですよ。精鋭が3000人です。もうこれでダメと考えても良いはずなのに、けれども次見てください。彼が道端の羊の群れの囲い場に来た時、そこに洞穴があったので、サウルは用を足すためにその中に入った。その時ダビデとその部下はその洞穴の奥の方に座っていた。用を足すとあるんですが、ここも足を覆うというのが直訳ですね。で、私は次のを見るとですね、この英語の訳だとそうなってるんですけども、寝ていたと、そういうふうに思いますが、考えてください。縁起に行くと分かりますが、ものすごい数のですね、何百かな、分かんない、その洞穴があるわけですよ。の中にこう入ってきたわけなんですよ。普通ならこう考えますよね。神だって、こうされたのは神だから、ならば人間的に考えたら、人間の論理で私たちの普通に考えたらですね、彼を殺そうと思うわけですよ。で、ダビデがそれを行ったとしても、彼は咎められることはないでしょう。けれどもダビデはそうしないんですね。ここに一般の普通の指導者と、そして聖書が描いている神が選ばれた霊的な指導者との違いが出てきます。ダビデの部下はダビデに言った。今こそ主があなたに、見よ、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼をあなたの良いと思うようにせよと言われたその時です。そこでダビデは立ち上がり、サウルの上着の裾をこっそり切り取った。こうして後ダビデはサウルの上着の裾を切り取ったことについて心を痛めた。彼は部下に言った。私が主に逆らって主に油注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど、主の前に絶対できないことだ。彼は主に油注がれた方だから。ダビデはこう言って部下を解き伏せ、彼らがサウルに襲いかかるのを許さなかった。サウルは洞穴から出て道を歩いて行ったと。ここにとても大事なダビデがですね、まずですね、先ほど言ったように、彼らがこの時ですと部下が言って、ダビデは少し動かされたんです。裾を切ったんですよ。ところが心を痛めたと言います。心を痛めた。サウルは神が油注がれた方だと。ちょっと待ってくださいと私たちは言うかもしれません。なぜならばもうすでにダビデは油を注がれており、サムエルによって油を注がれておりですね、サムエルを通してサウルに対してはあなたは神に退かれていると、 いうふうに宣告があるわけなんですよね。けれどもダビデは一つの大きな原則を知っていました。それは復讐は神のすることである。そしてここで自分の手で裁きを行う、自分の手で下す、これを彼は拒んだわけです。神のご計画はありますけれども、それを自分で行うのか、違う、神が行われるんだ。復讐は主が行われます。ローマの12章にはっきりと書かれています。復讐は主のものであると。でこれを彼は成し遂げていきます。で実は24章から26章までがこのダビデの逃亡生活におけるその真ん中中心部分になり、かつダビデのその統治、これからの統治ですねのその土台になっていくんですね。それが一言で言うと柔和であると言っていいでしょうか。柔和であるですね。柔和なものは幸いである、その人は地を受け継ぐとイエス様が三条の水君のこの八つの幸いだと言っている中でおっしゃいました。でその柔和という言葉の反対語がギリシャ語では復讐する、仕返しをするという意味だそうです。自分の手で いとも簡単にできる。例えばですね、今この目の前に携帯がありますけれども、当然ながら目の前に私は手で取って取れるわけなんですよね。けれどもそういう簡単なことであっても神が支配されてるんだ、神が王であられるんだ、神が油を注がれてるんだですね。このことを知っていたので自分で何かをしていくということに対して彼はできなかったわけなんです。このダビデだからこそ神の国ってなんだかって分かっていくんですよね。さっき言ったように血を受け継ぐのは柔和なものである、人の国ではなく神の国が広がっていく。それはダビデ自身が礼拝者であった、神を王としていた、神に全てを委ね心を注ぎ出していた、自分の手は緩やかにしておき自分で何かをすることがなかった、そして神がなされることによってこの国が進んでいくというか前進していくわけなんですね。これが神の国です。私たちの周りに神の国がどれだけ広がっているのか、私たちの教会に神の国がどれだけ広がっているのかということになります。で次に、その後ダビデもホラーナから出て行き、サウルの後ろから呼びかけ、王よ、これ実際は我が主王と言ってますがと言った。サウルが後ろを振り向くとダビデは地にひれ伏して礼をした。わかりますか。ダビデはこれはもう本当に実際にサウルを敬っているわけですね。ダビデがあなたに害を加えようとしているという人の噂を信じられるのですか。実は今日今しがた主があのホラー穴で私の手にあなたをお渡しになったのをあなたはご覧になったのです。ある者はあなたを殺そうと言ったのですが、私はあなたを持って私の主君に手を下すまい、あの方は主に油注がれた方だからだと申しました。我が父よ、どうか私の手にあるあなたの上着の裾をよくご覧ください。私はあなたの上着の裾を切り取りましたが、あなたを殺しはしませんでした。それによって私に悪いことも背きの罪もないことを確かに認めてください。私はあなたに罪を犯さなかったのに、あなたは私の命を取ろうと付け狙っておられます。どうか主が私とあなたの間を裁き、主が私の仇をあなたに報いられますように、私はあなたを手にかけることはしませんですね。この手にかけるという言葉が何度も出てきますね。 24章から26章にかけてですね出てきますけれども、そしてまたここで大事ですね、12節で主が裁き主となってくださいます。主があなたを裁かれます。わかりますか、自分とサウルを直これなんだっけ直で対面させていないということがとっても大事ですね、すごく大事ですね、この今思い出すのはユダの手紙の中でですねミカエルがモーセの死体についてこの言い争っている時にですね、サタンに対して悪魔に対して主が戒められるようにとでですね直接罵ることをしなかったって書いてあるんですよ。サタンにさえですね、このミカエルは、この罵ることをしなかったです、ね、裁くことをしなかった、主が裁かれるようにと言ったわけなんですね。そして昔のことわざに悪は悪者から出ると言っているので、私はあなたに手をかけることはしません。ここもとても大事です。仕返しをする、手をかけるというのはまさにその相手が自分に対して行ったことを行うことであって、悪に手を染めることに他なりませんですか。あいつは俺にこんなことをやったって言って仕返しをしたらですね、全く同じ悪の中に、その憎んでいる悪の中に自分も加担していくようになるわけなんですね。で次に、イスラエルの王は誰を追って出てこられたのですか。あなたは誰を追いかけておられるのですか。それは死んだ犬の後を追い、一匹の蚤を追っておられるのに過ぎませんですね。いかに虚しいことを行っているかということを話をしたわけですよ。これが戦うのに値する敵であればいいんですけれども、全然的外れなことを行っているから、この死んだ犬とかのみっていうふうに言ってるんですね。で再び、どうか主が裁き人となり、私とあなたの間を裁き、私の訴えを取り上げて、これを弁護し、正しい裁きであなたの手から私を救ってくださいますように。私が、神が私の弁護となってくださいますようにという。私たちはですね、何か、この咎められたりですね、攻撃を受けたりですね、批判を受けたりするとですね、私たち自身が一生懸命ですね、弁護しようとするわけですよ。自己弁護ですよね。でも、そうすると大変なんです。自分で弁護しなければいけません。でも主に弁護していただくのであれば、私たちは強くなることができるわけですね。次に、ダビデがこのようにサウルに語り終えたとき、サウルは、これはあなたの声なのか、我が子ダビデよと言った。サウルは声を上げて泣いた。サウル自身が苦しんでるんですよね。愛憎の念と言ったらいいでしょうか。本当にかわいそうな人ですね。そしてダビデに言った、あなたは私より正しい、あなたは私に良くしてくれたのに、私はあなたに悪い仕打ちをした。心では分かってるんですよね、良心では分かってるにもかかわらず感情が許さない。ここすごい大事ですね。感情をですね、私たちが優先させていくって本当にまずいですね。でもしばしばクリスチャンであってもしていってます。でその感情、また私たちが出てくる、心から出てくるものとかいろんなものをですね、これを認めてもらうためにですね、何とかしてですね、この他の人にも訴えていくし、そして、今度は神様にさえも訴えてですね、で神様から答えをもらったとかいうこともあるわけなんですよね。けれども、感情以上に大事なのが神の言葉であります。次に、あなたが私に良いことをしてくれたことを今日あなたは知らせてくれた。主が私をあなたの手に渡されたのに私を殺さなかったからだ。人が自分の敵を見つけたとき無事にその敵を去らせるであろうか。あなたは今日私にしてくれたことの報いとして主があなたに幸いを与えられるようにですね。あなたが必ず王になり、あなたの手によってイスラエルの王国が確立することを私は今確かに知った。以前サムエルがですね、サウルに言った言葉が、13章の14節に出てるんですが、主はご自分の心にかなう人を求め、主は その人をご自分の民の君主に任命しておられる。あなたが主の命じられたことを守らなかったからだと。このご自分の民の君主に、そのご自分の心にかなう人を任命すると。で、あなたがと、その神の心にかなう人はあなたなんだということを今ここでした。そして21節、24章の21節、さあ主にかけて私に誓ってくれ。私の後の私の子孫を絶たず、私の名を私の父の家から根絶やしにしないこと。これヨナタも同じことをですね、誓ってほしいという、契約を結んでほしいということを言いましたが、で22節、ダビデはこれをサウルに誓った。でこれってですね、もうあの前も話しましたが、ありえないことなんですよ。当時はあの権力闘争ありますよね。あのもう家族全てが死ななければいけないわけですよね。一つの王家から次の王家に移ったらですね、その権威が移った、権力が移ったら、もうその前の人たちは皆殺しですよね。けれどもダビデはそうしませんでした。サウルは自分の家へ帰り、ダビデとその部下は要害へ登っていった。ダビデはですね、このなんていうのかな、ナイーブではない。ナイーブっていうのはですね、この愚かって言ったらちょっと言い過ぎなんですが、サウルが今ここで謝ったことに対して全てが解決したなんて全然思っていません。神の憐れみによって神様がサウルにそういう一時的な思いを与えたということは認めるけれども、サウルが本当に変わったかどうかということはもう全然、いやむしろ変わってないであろうと思っていたので、要害へ登っていっているわけなんですね。ここから私たちが再び学ばなければいけないのが、その主がこの18節ですね、サウルの言葉で、主が私をあなたの手に渡されたのに私を殺さなかった。この2つ、事実2つなんですよ。同じ、そうなんですよ。確かにサウルが洞窟に入ってきたのは主の導きというか、あの部下が言ったのもその通りでしょう。けれども私を殺さなかった、これも神の御心なんです。じゃあどっちなんですか。どっちかしかないじゃないですか。あ、そうなんですか。じゃあその人は十字架を見てください。相反する神様の2つの心があります。それは、その十字架は裁かれたということが1つ、けれどもそこに自分じゃなくてキリストがおられたということが2つ目です。許しって不条理ですよ。相反することを2つ行っているわけですよ。確かにその人は悪を行ったんです。それがなかったって言ってるんじゃないんですよ。けれども裁きを行わないんです。過ぎ去らせるんです。これがイエス様も言われましたが、憐れみ深いものは幸いです。その人は憐れみを受けるからです。御国というのが、その許し、罪の許しという贖いによってもたらされていくものであるということですね。で、私たちがこの贖いの使者、贖いのメッセージを携えているもの、ただ口でですね、イエス様の十字架の福音を伝えるのみならず、生活そのものの中にこの許しというものがいつもある。このもう一回繰り返しますと、許しというのはですね、罪があるのないって言ってるんじゃないんですよ。罪はあるんですよ。正義はあるんですよ。けれどもそれでもその裁きに値することを行わないんだということですね。で、素晴らしいのはですね、聖書の素晴らしいというの、素晴らしいのは、このダビデはスーパーマンじゃないんですね。次の章を読むとですね、このダビデ自身が他の人を通してですね、仕返しをしそうになるのをとどめられるんですよ。ダビデが仕返ししようとしたんです。ある人を通し、ある人のことを怒ってですね、ナバルっていう人なんですが、そしてまた同じですね、このメッセージが今度はダビデではなくて、ダビデではない人から与えられて、 そして26章でまた再びサウルを殺す機会があったけども、彼はあえて殺さなかったということに続いていくわけなんです、ね、これがダビデの国の基盤になりま すか。これからサウルが死にま す、ね、最後に第1サムエルの最後に死にます。第2サムエルに入るときにダビデは、このサウル家を殺すことをせず、むしろサウルやそのサウルの息子やですね、を、この殺した者たちを殺していくって死刑にしていくんですね。平和の王なんです。私たちが神の国の広がりということを、もちろんイエスも再臨されたら完全にそれが完全にというか、イエス様が再臨されたらそれは実現するわけですけれども、霊的にですね、私たちの生活の周りでこの神の国の広がりがあるんだということを覚えていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にこのようにしてあなたが与えてくださった御言葉を感謝いたします。私たちの心を動かしてください。そして私たちが本当にこの仕返しではなく許しを与えていく使者として用いてくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。